小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もモデルの吉野奈美香さんをお迎えします。吉野さんは北海道在住の25歳。小学生の時に網膜剥離で左目を失明したため、普段は片目での生活を余儀なくされています。そんなハンデを抱えながらも夢だったミスコンテストの日本代表に選ばれ、来月世界大会に出場されます。大舞台を前にどんな気持ちで旅立つのか、今週もお電話でお話を伺います。ミスコンテストというのは、はい、そもそもどんな審査があるのか、教えていただけますか。
はい、コンテストによってもいろいろあるんですが、私の場合ですとホテルに泊まり込みでいろんな講義を受けたりするんですけれど、その講義を受ける態度とか姿勢とかをチェックされたりとか、あとは泊まっている部屋の使い方、部屋の検査があったりですとか。
あ、それはきれいに片付いているかとか。
そうです、そうです。私たちが講義を受けている間なので、部屋が空いている時に審査員の方がチェックして、
そんな抜き打ち
使ってないか。そうです、抜き打ち検査、覆面調査みたいな、そういう審査もございますし、あとはやっぱりスピーチ、ウォーキング、スポーツ、ディベートとか、本当にいろいろな審査で内面を測られているのかなっていうふうに思いますね。一番面白かったのは、はい、海上自衛隊に入隊するという審査です。
なんという、海上自衛隊に、
はい、そうなんです。もう泊まり込みで入隊をしまして、6時にラッパの音で起床して、6時15分には外に全員集まって点呼して体操をするみたいな。
そんな審査もあるんですか。
はい、そういう審査もありまして、本当に貴重な経験をさせていただいたなと思います。
ほふく前進とかそういうことも。
ほふく前進はさすがにしなかったんですが整列とか敬礼とか休めとか、そういう訓練はずっとしてました。
それはこう、じゃあ体力面ですとか、
そうですね、
規律を守るみたいな。
はい、規律を守る、なんかチームワークとか、海上自衛隊なので船をこうグループに分かれて船を漕いだりもするんですよね。なのでその船ってこうオールの動きとかみんなで力を合わせないとうまく進まないじゃないですか。
確かに。
そういうところとかも見られていると。
こう私たちのイメージではこう華やかな、ね、ドレスを身にまとって歌ったり踊ったりするイメージがあるんですけれども、
はい
は
い、
じゃあ、
はい、
こうイメージ以上に日頃の態度や心がけや内面を見られるんですね。
そうですね、やっぱりそっちの日々の心がけや行動やっていうところがを見られている期間がすごく長いと思います。
そうなんですね。そう思うとこう本当に、ね、日頃の積み重ねの部分と、
はい、
あといろいろ自分のアピールポイントみたいなところも 必要になってくるんだなと思うんですけれども、
はい、
ご自身としてはこう吉野さんのストロングポイントっていうのはどういうところですか？
そうですね、まあ、幼い頃からクラシックバレエをやっていたので、そこで培った忍耐力とか、あとは海外へホームステイしたことがあって、その時に海外の方が日本の精神性にとても関心を持ってくれているっていうことが分かったんですよね。なのでそこから茶道の資格を取ったりですとか、日本のことも勉強したりしていて、まあ、その経験と知識は私のストロングポイントの一つかなとは思いますし、あとはやっぱりミスコンテストを受ける女の子たちは自分の容姿に自信があったりとか、チャレンジできる環境に恵まれているっていう方がすごく多いと感じていて、でも私は自分が完璧な姿ではないですし、できないことも多いっていうふうに自覚しているので、人の痛みが分かったりとか人に寄り添うことができるっていう点は私の唯一の良さかなと思います。
なるほど。そういったこうハンデを抱えながらも、だからこそ逆に人に寄り添えるっていうところは、とてもね、はい、内面の輝きとしては評価されそうですね。
ありがとうございます。
あのお写真拝見したんですけれども、
はい、
お着物を着て初詣に行かれたりもされていますが、
はい、
その着物っていうところも茶道とのつながりで。
そうですね、あの着物は母と祖母が着物の資格も持っておりまして、
ああ、ね、
やはり茶道をする時もお着物関係しますし、今私も学んでいる最中です。
じゃあそういった大和なでしこの部分と、あとまあ今度ね世界大会があるということで、やはり英語でのスピーチとかそういうものもあるんですよね。
はい、英語のスピーチもございます。でも私そんなに英語ネイティブのようには喋られないので、ただ伝える言葉が通じなくても、この茶道とか芸術とかってやっぱりノンバーバルコミュニケーションといいますか、
はい、
もう言葉は通じないけれど心が通じるっていうのをすごくホームステイで感じているので、まあ、ペラペラには喋れないですが、こう皆さんと手を取り合って頑張っていきたいなと思います、
はい、あの先週お話をされていましたが、そのね、はい、左目のこともあってご自身に自信がなかったとおっしゃっていた吉野さんが、ドキュメンタリー番組で見たこうミスコンの輝く女性たちに憧れて、うん、今の道に進まれたということでしたが、
はい、
いよいよ来月世界大会を前にして、こう今までをどう振り返られますか？ご自身の変化とか支えてくれた方とか。
そうですね、やっぱり本当にもう感謝しかないんですよね。でミスコンテストのおかげでものすごく私視野が広がったんですよね。こう出場している女の子たちは本当に最初苦見日で、こう学ぶこともすごく多いですし、日本のことだけでなく世界の問題について知って学んで考えて行動できるようになったので、あとはやっぱりたくさんの方のサポートのおかげでここまで来れたんですよね。あの世界大会とかでもそうなんですが、急な課題、もう締め切りがあと1週間もないみたいな急な課題ですとか、審査する内容も本当に多岐にわたっているので、その道のプロの方とか心よくご協力してくださる方のお力をお借りして今ここまで来れたので本当に感謝です。
例えばご家族の支えとか、はい、何かこう言われた言葉で印象に残っていることあれば教えてください。
かけられた言葉で嬉しかったことっていうのは、私がコンテストに出たことでちょっとものは違うんですけど、病気をしている女の子が私の姿を見て自分も頑張りたいと思ったっていうことでこう応募してきてくれた女の子とかがいて、 そういうのを見たら本当に自分も頑張ってよかったなっていうふうに思いました。
じゃあこうそういった出会いやそういった言葉があって吉野さんご自身で、
はい、
こう変化といいますか心のありようが変化したなと感じますか、やはりこの挑戦で。
そうですね、先ほども申しましたがやっぱりこの日本と世界のいろんな問題についてこう自分で考えて行動するようになったっていうのは本当にミスコンテストのおかげだなと思っていて、もし自分がコンテストに出てなかったらしょうもない人間になってたかもしれないなっていうのはすごく思います。
でも小学校の時に出会ったそのね一筋の光であるミスコンというものに実際に挑戦されていくつか有名な、ね、大会にも出られて、はい、ついに来月世界大会です、はい、改めて日本代表として出場されるその大会へどんなメッセージを伝えたいか意気込みを聞かせてください。
はい、私が主に伝えたいこと3つございまして、はい、1つ目がやはり日本の素晴らしさ、2つ目が美の多様性、3つ目があなたのままで大丈夫だよっていうことなんですけれど、やっぱり日本代表っていうことなので日本の和の心の素晴らしさは常に自分も持っていなきゃいけないし伝えなければならないと思っていて、あとはやっぱり美しさ、ミスコンテストっていうとやっぱり美しさを競うものっていうイメージがあると思うんですけれど、はい、こう美しさ、本当の美しさは心の在り方とか生き方だっていう美の多様性、あとは、自分がそうだったんですが、今の自分を否定するのではなくて、こう一回受け入れて認めてあげたり自分の心の声を聞いていくことが大切っていうのを伝えていきたいなと思います。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲストモデルの吉野奈美香さんは SNS で情報を発信しています。ツイッター、インスタグラムなど吉野奈美香さんのお名前で検索してみてください。世界大会を目前に控えた吉野さんに応援のメッセージなどありましたら番組までお寄せください。メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛までお待ちしています。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。